こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやー、やらかして2回目の収録になってるんですけども、レコーディングを撮るのを忘れてたっていうことを、はい、やらかしてしまいまして、
まあ
2回目ということで、ちょっと話が整理、まあ途中までだけどね、はい、されてるのかなと思うので、もう一回ちょっと仕切り、まあけど、冒頭だけか、まあ言うて、まあ、収録し直すって言っても冒頭だけだから。
4、5分ぐらいかな、まあ、大丈夫じゃない？
はい、大丈夫かな。はい。まあ、ということで、始めていきたいんですけれども、まあちょっと前回ね、デビンで、まあドキュメントを、まあ、常時こう、こちらが気にせずとも、更新していける仕組み作りみたいな話をして、まあ、ちょっとこういう使い方もっといいんじゃないかみたいな話はしたと思ってます。で、まあ、あとはちょっとカーサー使ってみてよみたいな話をしたと思ってます。デビンの MCP を使ってデビンっていうか、まあ、ディープイキかの MCP を使ってみたいな、まあ、その方法に関してはちょっと土曜日に収録してまだ水曜日なんで、まあ、まだちょっとできてないっていう状況なんですけど、まあ、阿部ちゃんがね、まあ、月曜日からカーサーをまあ使い始めたっていうところがあったので、まあ、ちょっとその辺の、まあ、阿部ちゃんなりのカーサー使ってみて、Windows Surfと比較してどうだったかみたいなところとか、なんかそのあたりの話聞けるといいかなと思っています。はい、よろしくお願いいたします。
うんうん、よろしくお願いします。じゃあ僕が、まあ、月曜日から、まあ、今日水曜日で、まあ、3日間ぐらい、カーサーを使っていました。で、まあ、Windows Surfは一旦、まあ、卒業して、
うん、
まあ、結論カーサーを3日間使っていて、まあ、やっぱり、結構カーサーのその目玉の機能である、その一気にこう何台の、エージェントにも、マルチで、実行できるような機能っていうのが、まあ、思いのほか、うん、使いやすくて、まあ、一旦 Windows Surf に戻ることなく、うん、カーサー使い続けられるんじゃないかなっていうような感覚で、非常に、まあ、今のところは満足しているような状況です。で、やっぱりその、まあ、一度に3台とか、まあ、6台とか一気にこう頼めるっていうところで言うと、うん、僕は結構調査タスクとか多いので、まあ、結構こういうバグが起きてるんだけどどうっていうふうに聞くと、まあ、なんかいろんなモデル、例えばジェミニもそうだし、コーデックスクロード、それぞれのモデルに対して、まあ、一気に同じ質問ができて、その回答っていうのはやっぱモデルによってちょっとずつこう差があったり、違う角度から深掘りしてくれてるようなものもあったりして、それをこうバッと横比較して、うん、こういうところに問題があるのかなっていうところを、なんか結構一発で、詰めていけることができるっていうのは非常に体験としては良かったですね。最近の使い方だと、なんかだいたい6体ぐらいに一気にバンって出して、でなんかそのうちに、なんかだいたいなんか2人ぐらいがなんかいい感じの答えをくれるんですよ。だからこの2人に対して、さらにもうちょっとここのあたりも確認してほしいよっていうところを、まあ、ラリー繰り返して話すことができたので、なんか結構その問題の核心にたどり着くまでがかなり早くなったかなっていうふうに感じてます。
それはなんかあれなの、うんうん、モデルは何にしてるとかあるの？
モデルはね、今時点ではジェミニ 3.0 プロとコーデックス GPT-5 の 5.1 のコーデックスマックスハイと、うんうん、クロードのオパス 4.5 っていうのを2台ずつ起動して計6台でやってるかな。
なるほど、うん、
最初はコンポーザーとかコンポーザー1とか、あとはグロックとかも使ってたんだけど、
うんうん、
なんかそんなに、まあ速度はもちろんグロックとかコンポーザーの方が速いのはもちろんそうなんだけど、うん、まあなんかそんなに調査系においてはあまり、なんでしょう、彼らは強くはないので、どうしても、
うんうん、
なんか着実に進められるこの3つのモデルを使って、まあ、2体ずつで起動するのが今のところ安定してるのかなと。
なんか CLI ツールより早く感じひん、なんか返ってくるあれは。
いや、あのね、それはね、間違いなく早くて。
そうやんね、
うん、多分これがカーサーがそのインデックスとかを事前に取ってくれてたりするから、うんうんうん、そのラグ的な検索をしていて調査が、うん、まあ早いんじゃないのかなっていうふうに思って
なるほどね。
まあ、ウィンドサーフの時はさ、あのファストコンテキストっていう、うん、あのジェミニグレップ、はいはいはい、スイーグレップか、スイーグレップっていう超高速なモデルがその場で検索するっていう、あの高速に検索するっていう方針だったけど、カーサーはラグっぽくインデックス組んでいるっていうのが結構大きいんじゃないかなっていうふうに。
なるほどなるほど。まあ、なんかそれで言うと、うんうんうん、なんだろう、ウィンドサーフと比べるとどんな感じの？
いや、そうだからウィンドサーフと比べると、今まではあのウィンドサーフに1回まず質問を投げて、
うん、
何度もこう並列でやるのがちょっとまあできはするんだけど、なんかちょっと UI 上めんどくさかったから、うんうんうんうん、どうしてもこう1回投げてその回答を待って、それを読んで、ここはこうですかっていう、もう一問一答的にこう繰り返していって、問題に迫っていくことが多かったんですよ。
うんうんうんうん、
なんでやっぱこれは結構時間かかるなっていうので、まあ6体ぐらいにガッと聞いて、うん、まあ筋の良さそうな2人を選んでさらに質問を繰り返していくっていうのは結構もう同時並行にできるっていうところで言うと本当に、いい体験だったかなっていうふうに思ってます。
なるほど。なんかどの、ね、なんか2人がだいたいいい回答くれるって言ってるじゃん、うんうん、どれが一番いい回答くれるの？
いや、これがね、間違いなく1体はコーデックスです。で、うんうんうん、若干揺らいでんのがあのオパス 4.5 とジェミニ 3.0 プロ、どっちか、うん、なんか片っぽ、なんでしょう、ジェミニがいい時もあれば、あとクロードがオパスの方がいい時もあって、
うんうんうんうん、
なんかどっちとはまだ決めかねてるかな。
なるほど。
まあ、あとその複数に一気に聞けるっていう話で言うと、今まではさ、ほらターミナルで TMAX であの分割してガッと聞いたりすることも、まあ、できなくはなかったんだけど、あれって1回1回エージェント起動するから、毎回 MCP 立ち上がってセレナが立ち上がったりなんなりとかって結構待つ時間も多くて、
はいはいはいはい、
ガッとこう渡すのも結構面倒というか手間だったので、なんかそこはすごく、うん、まあカーサーいいんじゃないかなっていうのが。
なるほどね。
まあ、一番大きい機能はそこかな。
うんうんうんうん、
まあ、ただね、うん、ただウィンドサーフをやっぱり恋しいなっていう瞬間も正直あって、
はいはい
は
い、
やっぱ僕はその調査した結果に対してある程度保証しなきゃいけなかったりとか、説明の責任を持たなきゃいけないっていう役回も多いから、
うんうんう
ん、やっぱこのコードに対して深く知っておかなきゃいけないっていうところも、まあ、どうしても役割としてある中で、
うん、
まあ、カーサーがいい感じに回答してくれても、そのコードの中身までよく分かってないみたいな状況がどうしても生まれてしまうんですよ。
うんうんうんうん、
その回答の結果がよく分かってないけど、まあこう言ってるならそうなのかっていうところもあったりするんだけど、うん、そういったところはウィンドサーフだと、うん、あのディープウィキだったりコードマップって言って、うん、まあ、うんうんうん、そのコードのある特定の場所がどういう処理をしているのかっていう話だったり、うんうんうん、そのコードが実行される条件とか、どういう経路をたどって実行されてるんですかっていうのを高速なモデルで一瞬でこう回答してくれる機能が Windsurf にあって、まあ自分が普段使ってない、普段携わってないあのプロジェクトとかで、あの緊急でこういう調査してほしいとかって言われた時とかは、この、Windsurf を使って深掘っていくっていうのはすごく体験として良かったので、これがね、カーサーとかにもあれば嬉しいなっていうふうに。
なるほどなるほど、
思うなって思ってね。
ああ、それよ、それをまあなんか失う、うん、という意味合いを持ってしても、
うんうん
うん、カーサーの方からカーサー使い続けるって感じ、うん、カーサーの方がいいからって感じなのか、うん、そうだね。ああ、
結局問題の中、なんでしょう、一番コアな部分にたどり着くのが早いっていうのが多分俺の中では重要で、
ああ、その並列で調査してもらえるっていうのは結構でかいんだ。
うん、なんかでかいなっていうふうに今のところは思ってるから、うん、で、まあ、でワンチャンその ここの実行が分かんないと思ったら、うん、高速なその、コンポーザー1ワンとかグロックとかにこういう、なんでしょう、説明をパッとするぐらいだったら、まあ、この2つのモデルは早く回答してくれるので、うん、まあ、脇で、うんうんうん、なんとなく分かってきたところで、じゃあこれって何ってパッと聞ければ、まあ、一旦十分じゃあ十分、ちょっと手間だけどね。うん、なので、まあ一旦はカーサーで使い続けてみていいのかなっていうふうに思ってます。
ま
あ、あと他にもカーサーのいいところで言うと、あれよね、う
ん、
カスタムプロンプト、
はいはいはいはい、
はい、クロードの、カスタムプロンプトをそのまま引っ張ってこれるっていうのがやっぱ個人的にはすごい魅力で、
うんうん、
まあ僕らってほら、クロードコード CLI の方だったり、うん、コーデックスの CLI だったり、うん、ウィンドサーフ、カーサー、まあ、いろんなものを使っていて、
うん、
プロンプトとかカスタムプロンプトとか MCP の設定っていうのがもうあっちこっちにこう分散しちゃいがちっていうのが、うんうん、まあ今抱えている課題かなっていうふうに思っていて、まあその中でもカーサーを使っていれば少なくともクロードコードの、カスタムプロンプトを一元化して管理できる、しかも UI 上でもしっかり管理できるっていうところは一個強みなのかなっていうふうに、まあ、感じてるね。
なるほどね。
そんな感じかな。
ちなみにカーサーの Git ワークツリーは一旦まだ何も設定せずにそのまま純粋に使ってるって感じ？
そうだね。なんかGit ワークツリー用のセットアップスクリプトみたいなのを設定できるみたいなんだけど、そういうのはやってなくて、ただ、その並列でエージェントに質問して、その流れでちょっと Git ワークツリー的に2体とかに、回収してもらって、まあ、ちょっと横比較してどっちの方がいいかなっていう風なのを見た上で取り込むみたいなことはやってたりするんだけど、なんかちゃんとこう運用できてる気はまだまだしないかな。ちょっと
まあ、
ちょっ
結
と
局
使い
あ
方
れ
がね。
それぞれのさ、ディレクトリでさ、PNPM インストールしないとさ、なんか、まあ、そもそも動かなかったりするもんね。なんか、なんていうんだ。
ああ、そうそうそう。多分
そ
Git
う。
ワークツリーで新しくその、なんでしょう、パラレルなフォルダが作られて、そこ上で多分動作検証をしたりすることが、まあ、Git ワークツリーのなんか良さなのかなと思いつつ、なんか俺はまだね、動作検証とかテスト回すまでには至ってなくて、もう2、3体がこう並行で実装したのを俺はもう目で確認して、これがいいかなっていうのをメインに取り込むみたいな、そういう使い方をしてるかな。
なるほど。いや、なんかそこが、まあ俺とかやとさ、やっぱコードを見てどれがいいっていうのができひんから、だから、まあ全部ローカルで立ち上げてみるとか、みたいな感じになるから、まあなんか、なんだろう、ウィンドサーフの方がエンジニア向けっぽいっちゃっぽいけど、意外とカーサーも結局エンジニア向けっぽいなって思っちゃうよね。なん
まあ
か、なん
ね。
て言うんだろうね。結局確認とか、コード、なんか全部6並列できて、どれがいいかみたいな、のをさ、目で見るわけじゃん。だから、まあそういう意味では、結構カムイの人がさ、やってる、その評価すらも AI にしてもらうみたいな。だから結局8並列とかだったら、その8個分評価するのも結構大変じゃん。まあ、俺は前提として分からんみたいなところあるし。それでもそうだし、なんか、その評価を一個一個見ていってしていくのも結構大変だなって思ってて。まあ、それは6並列だろうか、3並列だろうか、なんだろうか。だからなんか、結構そういう意味では、コムイの人がやってる、それすらも AI に評価させて、本当にいいものを抽出させるみたいな。
いや、本当に、いや、まさにその話もしたかったね。僕もね、とはいえ、カーサーに、なんか3並列とか6並列で頼んで、実装見ても、結構、まあ、辛いわけですよ。全部見るのもなんて。だし、あとは、まあ、自分があまり書かない言語とかにもやったりするから、じゃあ、この時ってどうなんだろうって悩むから、まあ、そういう意味では、なんか、山ちゃんと同じような悩みを抱えてて、なんか、
ああ、なるほどね。常に理解
そう、
度のあるプロジェクトっていうわけでもないしってことね。
そうそうそうそう、だからそうなってきたら、そう、まさにカムイの方が言ってたようなコンペ式みたいなのが、いや、必要だよなっていうのは相当前から言ってたから、どんだけ先見の明あんだこれでも。
確かに、すごいよ
確
ね。
かに。そう、本当に、だからまさにそうで、そこをどうやってそのカーサー上でコンペっていうのを実現できるかっていうのが、まあ次なる課題にはなってくるのかなっていう
そうやんね。なんか、
の。
確かに。まあ、カーサー上で、そうなるよね、結局。けど、その実装者にレビューしてもらうわけにはいかんから、思い込みがやっぱあるから、AI も。
そうだよね。
だからその仕組みを、まあ、うまくやってるという意味では、カムイはすごいよね。
なんかあれなのかな、僕らが、クロードコード、GitHub で、まあみんなもやってると思うんだけど、GitHub アクションズ上でクロードコードレビューとか、あとはコーデックスのレビューとか動かしてると思うんだけど、なんか例えばああいうの、あそこに与えてるプロンプトとかを、まあそのままそっくり引っ 引っ張ってきて、かつ採点できるようにしてあげれば、
うん。
まあ別の、またその実装が終わった後に別に、このいくつかのディレクトリで生まれている変更について、評価し点数をつけてくださいみたいないう形をすれば、一旦こうライトに、評価っていうのは始められるのかなとは思ってるんだけど、
確
まあちょっと
か
それをね、うまくこうパイプラインっていうか、まああんまりストレスなく組めるようにっていうのが一番肝だと思うから、
に。
どうすればいいんだろうなって。
確かに。なんか他にも気づいた点とかありますか？
なんか気づいた点かな、なんかカーサーすごく並列実行できてよかったですっていうのはありつつも、なんか少し気になってるのが、なんかとはいえ CLI 系のコーデックスとかクロードコードとかの方が、なんかアウトプットの精度実は高いんじゃねえのかなみたいな風に感じる瞬間はちょいちょいありまして、特にコーデックスの回答っていうのが、やっぱ CLI で実行してる方がよほど筋のいい回答が返ってくることがあったり、あとはこうモデル、何でしょう、カーサー上の、コーデックスマックス、まあ、5.1のコーデックスマックスっていうのがなかなかこうあさってな方向に議論が展開されることもあったりして、これ
なる
は
ほど。
単純にプロンプトのプロンプトっていうか、MCP とかコンテキストの問題なのか、はたまた、まあ、やっぱりモデルプロバイダーが独自に、その、独自というか、モデルプロバイダーが純正のものとしてチューニングしたツールの方が、なんか、パフォーマン
まあ
ス
そう
が
いう
高い
噂
と
聞
かっ
くよ
ていう
ね。
のが、そう、そういうのがあるかなっていうのを、なんか、今、ひしひしと、ちょっと感じているような気がしていま
ああ、
す。
なるほどね。まあ、あり
まあ、
そう、じゃありそうやけどね。
そう。で、ちょっと気になったんで、調べてみたんですよ、いろいろ。で、まあなんか調べると、やっぱりカーサーとか、まあ、これはクロードコードもそうなんだけど、まあなんかその、モデル、固有に、1個のそのモデルに対して、やっぱりそれぞれなんかそのチューニングっていうのはやっているみたいなんですよ。これなんか、エージェントを、なんでしょう、コーディングエージェントをチューニングして、こういうふうな動きにしてくださいっていう意識、実装意識みたいなものを、なんか、ハーネスっていうふうに言うらしいんだけど、このハーネス自体が結構、カーサーも、まあ、他の、ツール系も、みんな独自にいろいろ調整しているっていうのを、いろいろ文献見ていて、来たんですよ。で、特にカーサーとかはなんか明言してて、なんかモデルとかモデルごとに、まあ、指示とか、まあ、使えるツールとか自体もなんかチューニングしているっていうふうになんか明言してるのを見つけまして、で、なんかそういう記事を読んでいく中で一個面白かったのが、最近ちょうど先月ぐらいかな、GPT-5.1 のコーデックスマックスっていうのが登場して、まあ、それからまあ半月とかもうちょっとぐらいかな、かかってからカーサーとかに登場してきたんですけど、結構なんか苦労したっていうふうなブログが、カーサーのブログに書いてありまして、結構そのモデルの、特性、その学習してるモデルの特性上、まあ、例えばコーデックスとかとシェルで、まあ、ターミナル上で動くっていう前提で作ってるので、なんかシェルを実行することにすぐ実行してしまったり、Python をすぐ実行してしまったりとか、なんかカーサーが提供しているツールを全然使ってくれなかったり、なんかユーザーのコミュニケーションとかも全然そのカーサーが意図しているものと全然、なんでしょう、違った形になるから、なんか一個一個ツールも、提供してあげるツール自体も組み替えてあげたり、プロンプトも内部で一個一個変えていくっていうような作業して、まあ、そういうハーネスっていう作業を経て、ようやくなんか皆さん、なんかみんなに公開できるような状態になったんだよみたいないうことも書いてあったんですよ。だからおそらくはやっぱりそのコーデックスとかクロードコードみたいなモデルを提供している側じゃなくて、どちらかというとプラットフォーム的に提供している方は、それをなんとか自分のプロダクトに、 合わせるようなチューニングをしてるがゆえに、予想外にこうパフォーマンス落ちる瞬間っていうのがあるんだろうなっていうのは、なん
な
と
る
な
ほど
く
ね。
感じるかね。まあ、実際、カーサーとかは内部で、なんかあれやってるみたいなんですよ。ベンチマーク、なんか非公開で自社製で作ったベンチマークっていうのが、カーサーベンチっていうのがあるらしくて、一応それで、なんかその、どのモデルを使っても、こう、品質が一定なアウトプットが出るように調整はしてるみたいなんだけど、やっぱなんか、逆にそれ、なんでしょう、均一化させた結果さ、差がある方向にもバイアスかかるんじゃないかなみたいなのは、なんとなく感じますよね。
なんか、実際に、だからまあ、コーデックスとか CLI ツールベースでやった方がいいと思ってるってことやな。なんか、それは俺もけど、要件定義とかやってて、ちょっと感じることがあって、俺今、あれからまたっていう感じで、コーデックス CLI と、クロードコードしか使ってなくなって。なん
もう
かカーサー
ね、
で余計定
ま
義して
さ
も
に。
らってクロードコードで回すみたいな言ってたと思うんやけど、コーデックスで余計定義してもらってクロードコードで回すみたいな。
まあ、そうなる。まあ、なんか、結局さ、僕らって最強使いたいじゃん。なんか
まあまだね、まだ中途半端だと困るからね。
なんか、特にね、設計とか調査って、なんか、そもそも、解けないと
ね、
か。
そう、デッチ奉公行った瞬間終わるからね、結局。なんか余計に時間かかるよね。多少遅くても、やっぱ、正しい方向に一発で行ってもらう方がコスパがいいよね、なんか。
だから僕も、まあ、カーサーいいから、いいとか、並列やってんだけど、まあ、なんやかんや、ちょっと裏では心配だし、コーデックス、CLI を立ち上げて、同じことを聞いたりはしてる、いまだに。
それで結果的にコーデック CLI の方がいいアウトプット出すってことやね。
やっぱね、いいアウトプット出してくるときの方が多いかなっていうのはあるね。
なんか最近、ちなみに、あと、なんだろう、こう課題リストみたいなのをバーってまとめてて、それをクロードコードにサブエージェント使って、並列で23並列とかで、23個の課題についてそれぞれ調査してもらって、そこで出たアウトプットをコーデック CLI の方で評価してもらうみたいなやり方してる。それは、けど、やっぱ母さんにできないよね。
そうだね。なんか、やっぱ、その辺はね、クロードコードの
強
ツ
み
ール
よ
と
ね。
しての強みがね、あるよね。
そう。だからやっぱ、結局なんか CLI ツールなんかな、みたいな。肝心に最近思ってるって感じだね
だから、そうなってくると、じゃあ、いやでもこれって、なんか、半分ぐらい僕らの体感でしかないのかなっていうのはすごい心配。なんか実際世の中の評価としてどうなんだろうっていうのはやっぱ気になる。気になるじゃん。
まあ気になるね。
やっぱベンチマークとか、なんか今だとほら水、えーと、なんだっけ、水ベンチか、っていうのがあったりとかいろいろあるけど、なんかどういうベンチマークがいいんだろうなっていうのをいろいろ探してたんだけど、なんか結局、ターミナルで動かす、まあ、CLI 系の、ベンチマークとかだったら、そのエージェントとしてのベンチマークだったら、なんかターミナルベンチ2っていうのがあるらしくて、これだとでも IDE、要は、カーサーとかウィンドサーフとかも含めた比較っていうのが、なんかどうしてもちょっとできないみたいなんですよ。まあ、ただ、一旦そのターミナルベンチ2を見てみると、今のところはコーデックス CLI の、5.1、GPT5.1 コーデックスマックスっていうのがもう圧倒的に強いみたいで、まあじゃあ、とはいえ IDE との比較なんかないかなっていうのを探していると、なんか AI マルチプルっていうなんか、サイトがありまして、そのサイト上で、クロードコードと C ライン、カーサー、ウィンドサーフ、リプリットエージェントっていうのかな、これ。を、まあなんか比較してみましたっていうのがあったんですよ。 で、もういいじゃんと思って、まず見てみたんですけど、これ、ちょっと、事前に、なんでしょう、注釈というか、ちゃんと評価、どういうふうに評価してるのかなって確認してみたら、なんか、クロファコードと C ラインだけ、ソネット3.7で、カーサーとウィンドサーフはソネット3.5で比較しましたって書いてあって、いや、モデル違ったら意味ないじゃん、みたいな。やってないじゃんみたいな風に思いつつ、まあ、とりあえず読んでみるかって読んでみたんですよ。で、まあ、このベンチマークは、どういう比較したかっていうと、なんか、ToDo アプリとか、あとは API、単純な API サーバーを構築するっていうタスクを、まあ、与えてみて。で、ワンショットで与えて、機能をどれぐらい作れたかっていうのを、まあ、例えば、エンドポイント1個できたら1点とか、ToDo とか UI がこれができたら言ってみたいな形で、点数式に評価したみたいなんですけど、まあ一番良かったのがクロードコードだったみたいです。で、だいたい70点、あ、違う、70点じゃない、93%ぐらい、その与えたタスクを実行してくれたみたいなんですよ。
なるほど。
まあで、その次が、まあ、ソネット3.7を使っているのがクロードコートと C ラインだったので、まあ、当然、次に来るのは C ラインなのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ちょっと意外だったのが、2番手に上がってきたのが、ウィンドサーフでした。で、ウィンドサーフは73%の、まあ、達成率。で、次に、リプリット。で、カーサーがね、14%っていう感じで、まあ、ソネット3.5でモデルちょっと低めっていうところはありつつも、同じモデルを使ったウィンドサーフとかなりこう離されてるような結果になってたんですよね。
なるほど。じゃあ、ウィンドサーフは結構、その仕組み作り、ハーネスの仕組み作りがうまいのかもしれないって感じ。
そうなの
逆
か
に、
も
だから
しれない。
3.5なのに3.7に、まあ、匹敵と言っていいのかどうかわからんぐらいの、けど、まあ、割といい成績を残してるってことやね。3.7とそのモデルの違いはあれだっていうところで。
だから多分、コンテキストの渡し方とか、まあ、それこそファストコンテキストとか、なんかそういう仕組み自体がうまく効いていて、まあ、クロードコードにある程度匹敵する形になっていってんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。
なるほど。
まあ、ってな感じで、なので、まあ、若干答えは出ないけど、やっぱりそのハーネスの作り自体が、まあ、やっぱり、モデルを提供してる側の方がうまくチューニングできる。まあ、それこそ、ね、一番開発の時点でチューニングをできるわけですから、まあ、どうしても性能として上がるのは当然ちゃ当然なのかなっていうふうには思うん
まあ、
です
それをこう、凌駕する、ね、並列とか、
よ。
まあ、例えば、クロードコードとコーデックスの方がいいアウトプット出してくれるっていう前提がありつつも、クロードコードを実行者として使いたくなるのは、クロードコードの、その並列実行で、ハブエージェントが立ち上がれるっていうところがやっぱ強いじゃん。まあ、そういうような特異性というか、なんか、のが結構重要なのかもしれないね。その
そう
どうし
だ
て
ね。
もカーサーとかウィンドサーフのレイヤーのプレイヤーに関しては。
そうね。だからやっぱツールとしていかにこう、まあ、カーサーとかは特にね、エンジニアじゃなくても使えるよっていうところが大きい振り込みだと思うので、そういうところをどう、なんでしょう、積み上げていくかとかなのかなっていうのは思いますけどね。
それで言うとけども、コーデックスと、まあ、俺の今の使い方がベストなのかな、今のところ。結局 CLI ツール。
なんかね、なんやかんや CLI の方がいいんじゃないかみたいなのは、まあ僕も
た
ね、最
だ、
近、
並列できるとか、その
まあ
辺かな。
最近、クロードコードを、まあ、長らく使ってなかったんだけど、再開してて、
いや、す
やっ
ごい
ぱ
よね。
ね、全然、違うね。
本当にすごいよね。なんか、サブエージェントをバックグラウンドで保持するみたいな機能とか、ちょっと前までなかったもんね。
なかったからね。もうあとは、ね、サブエージェントの並列実行も、8並列ぐらいが、まあ、限界だったやつが、なんか20とか平気で できるようになってるから
ね。もともと8が上限ってもう公式が言っててんね、あれ。
ああ、そうだったんだ、あれ。
そうそうそうそう。で、8かな、6かな、ちょっと忘れたけど、とりあえず上限が決まってたんよ。
はいはいはい。
そう。で、それが、だから取っ払われて、23兵列とかできるようになって、しかもそれが、バックグラウンドでお願いしつつ、メインのエージェントは違う動きをし始めるみたいなね。すごいよね、あれ。
いや、すごい。なんか、あの仕組みを、だから他で全然提供できない、できていないっていうことは、よほど難易度高いことを、
やってるんでしょうね。
やってるんでしょうね。
うん。
正直、コーデックスとかそういうのやってよって感じなんですけどね。
うん。まあ、はい、やっぱその辺が、まあ、例えばアンチグラビティとかだったらさ、アンチグラビティが画像生成してくれるとか、もあるじゃん。そもそも。みたいな、なんかそういう、やっぱ、だんだん、そういう、なんか差別化要因というか変わってきてるよね。
確かに。別の価値というか、ね、
うんうん、
そもそも、他にない機能として出していくっていうこと、やってってるんだろうな。
うんうんうん
うん、まあちょっと、アンチグラフィティの画像生成、僕は、ちょっとあんま使えなかったから、大丈夫かなと思ってたんだけど。
なるほど。
ドキュメント書いてもらって、そのドキュメントのために画像を出しますって言って出てきた画像がなんか全然ちゃうやん、みたいな。
なるほどね。
山ちゃんは逆にそれで言うと、いいアウトプットというか、まあ一定満足できるようなアウトプットは得られてた。あの画像。
いや、得られへんかった。
そうね、ああ。
得られませんでした。はい。あの、なので、なんか、期待を込めてという意味です。でしたね。
まあ、そうだね、
はい。うん。なんで、まあ、なんかけど、それぞれのやっぱ進むあれがあるから、まあ、今のところやっぱ実行者はクロードコードなんだなって。けど、やっぱこう、論理的思考能力が若干劣るなみたいな、気がしてて。まあ、そこを、あと UI 構築はやっぱジェミニというかアンチグラビティがいいなみたいなところは変わらずだけど。てかまあ、ジェミニ 3.0 プロの頭がいいのかもね。なんか UI だけって思ってたけど、複雑な問題とか溶かすのは意外といいのかもしんない。結局 UI 構築も UI がうまいって別に UI がうまいっていうそのデザイナー的なあれじゃなくて、結局コーディングがうまいっていう、破綻なくコーディングできてるって状況だから、なんか、意外と困ったらジェミニ 3.0 プロにお願いするみたいな、ロジック面でもみたいなのはありなのかもしれないね。
そうね。まあ、うん、なんか巷で言うほどバカじゃないかなって思って、なんか X とかの評価だとなんかジェミニ全然みたいなのをよく見たりもするんですけど。
ああ、けどなんかその巷もさ、なんかなんだろう、例えばオープン AI がジェミニ 3.0 プロに焦ってさ、そのなんかコードレッドを発令したみたいな。
コードレッドね、はいはい。
みたいな、なんかそういう話もあるわけで、なんか、巷の場所によっても変わるよね。
変わるね。
うん、
でも、少なくともコードレッド発動するほどなんかなって俺は思っちゃったけどね、そこは。
あ、けど、俺はね、その UI とか、なんかその辺の、絶対こいつらが何回やらしてもコーデックスに、うんうんうん、何回リセットして何回やらせてもできなかったやつを、やっぱ解いてきたっていうので、結構信頼を置いてる。
確かに。まあ、UI の実装に関しては、まあ、山ちゃんの評価は、ね、普段やってもらってるので、うん、やってるので、確かにとは思うんだけど、うん、ことこう、破綻のなく調査を、あの、問題に対して、こう、調査を進めるっていうことに関しては、全然、
そう、だから、
の足元にも及ばないというか、
まあ、多分なんかその、作業とか、タスクをこなすみたいな、意味合いでは、コーデックスとか、の方が良くて、単純に頭がいいんやと思う、ジェミニ 3.0 プロは。仕事ができない超頭いいやつみたいな。
ああそうなんだ
って感じかもしんない。なんかちょっと前の俺がチャット GPT に抱いてた感覚に近いかもしんない。超頭いいんだけど仕事はちょっとお願いできないなみたいな。
話せないやつみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそうって感覚かもしんない。だから本当に何だろう、問題が複雑なだけでショットのタスクみたいなのはジェミニーでいいかなって感じのイメージ。けど調査タスクとかってさ、その調査した結果を文脈保持しながらあれやこれや調査してもらうわけじゃん、
うん、
なるとそこそここう死語的な状況が必要なわけですよね、多分。文脈理解とか。
ジェミニはそれで言うと、なんかどっちかっていうと、その与えられたタスクをかしっかりこなすであったり、あとはその純粋なコーディングの精度が高いみたいな、
いや、いうしっかり
意味合いでの頭です
というよりは、タスクをしっかりこなすは、うん、多分俺のイメージではクロードのオパス 4.5 が一番すごくて、っていうよりは複雑な問題を解く頭の良さがあるってだけ。
ああ、そうなんだ。
そう、タスクをこなす能力はそんな高くないと思う。だから本当にもう言葉の通り仕事のできない頭のいいやつって感じかな。
なるほどね。
って感覚があるかもしれない。
そうなんだ。まあ、
そんなやつ見たことないけどね。
まあね。
うん、多少なんかタスク、調査タスク得意だったりとかあるけど、まあ UI 構築はうまいけどって感じ。けどしっかりやってくれるかと言われると、うんって感じな気がする。そのちょっとこう、長尺のタスクになると。だから本当に詰まった時の神の一手みたいな感じで使うのがいい気がして。
アンチグラビティで基本的にそれはお願いしてるから、ジェミニ CLI とかを使ってるわけではないんだよね。
そうやね。うん。まあ、ジェミニ CLI とかでもいいのかもしれないけどね。アンチグラビティは、まあ、どうせジェミニ CLI の技術を活かしてるやろうから。
そうだよね。まあ、ちょっとそうなってくると、ジェミニ CLI 使ってみるのも、まあ、ちょっと気になるかなっていうのは。
ああ、確かに確かに。そうやね。うん。ぼちぼちね。まあ、って感じかな。まあ、とりあえず結論として、カーサーはいいんだけど、CLI ツールがやっぱアウトプット一番いいから悩ましいなっていう、まあ結論と言っていいのかどうかわかんないけどっていうのと、あと世の中にあるベンチマークの記事は当てになんないっていう話なんで、モデルそもそも違う
ちゃんと評価しようぜみたいな感じだった、うん、
まあ、だから、
まあ、たまたまね、
うんうん、ベンチマークの記事とかはちゃんと理解した上で解釈しないと騙される、うん、恐れがある。
本当にそう。なんか冒頭でグラフバーン出てこうでしたみたいな、でおおと思ってみたらね違うんですから、もうちゃんと書いてよそれみたいな感じだった、ね。
いやー、はい、ひどいね。ひどいけど、そういうのもまあ世の中にいっぱい溢れてそうだね。
うん、まあそうなんですよ。だからまあ注意してみないと、うん、結構ね、ツイッターとかでこういうのがすごいみたいな。よく見るけど、よくよく読んでたらなんか変わってねえじゃんみたいな時もたまにあるので。
確かに。なんかあれもね、カーサーのアプリみたいな話も PWA だったしね、キックフ。
ああ、そう、カーサーアプリが出てた、すごい、入れてみたみたいな。PWA じゃねえかよみたいな。ガクってなっちゃったよね、あれ。
嘘じゃんっていう感じだよね。
そう。まあ、確かに入るけどさ、みたいな。
うん。
まあまあまあ。僕らが期待したのはさ、ほら、Mac のそのカーサー上で指示した内容とかがアプリ上でも確認できるとか、そういうものなのかなと思ってたんだけど、そうじゃなくて Web でカーサーを、うん、Web 版のカーサーがあるので、それを単純にアプリでそのサファリで開いてる状態ができるってだけであって全然何もこうセッションが引き継がれることもなく、なんか、うん、セットアップも個別にしなきゃいけないからちょっと使わないかなみたいな感じになってましたね、うんうん、記事に関してもちょっとモデルが違う比較をしてたり、違うモデル比較してたけども、うん、まああれはあれでちゃんとそれを知った上で結果を見ると、それはそれで得られる情報はあるので、
まあウィンドサーフが結構優秀なんだなみたいなのかね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
まあ、ちゃんとしっかり見て自分で評価するっていうのは大事だな、改めて。
まあけど正直自分の体感が一番いい気がするなって感じはするけどねなぜならベンチマークのさ、テストするその種類にもよるわけじゃん。
それはそうだね。
うん、だから自分がいつもやってる仕事に合ってるツールを選ぶって結構重要。
まあ確かに、
まあ、俺らもこれをさ始めたのがさ、やっぱこう生の声が少ない、うん、イメージがあったからさ、生の声、うんうんうん、そのなんだろう、全体最適という結論ではないけど、その N1 の意見を言うことに価値があるんかなっていうところも、まあ、一応一個ベースとしてあるじゃん、今このラジオで発信してるというか、まあ、話してるっていうのは、まあそういう意味ではなんか結構意外と体感とかの方が重要なのかなって思っちゃったりするね、俺的には。
あ、確かに。 まあ少しでもねこの話がねなんかどっかでピンとくるような内容があったりしたら嬉しいよね、
うん、うんうんそうだね
見てる人にとって、うん、
まああとなんかやっぱちょっとコメントとか欲しいっすね、こういうのを知りたいですとか僕らも調べられたらと思うんで
単純に自分はこっちが良かったっていう話も聞きたいもんね。
ああ聞きたいね確かに自分はこっちがいいと思ってるっていう、うん、僕たちのなんか意見と全然違う話とかくれたら結構面白いね。あこういうパターンあるんだみたいな。
そうそうそう。うん、そういうのが、
じゃあその人にも出てもらってみたいな。
面白そう。
うん。まあじゃあそんな感じで今回はぼちぼちお開きにしましょうかね。
おい。
はい。まあじゃあ次はディープウィキの MCP 試してみたぜってやれたら一番いいけど。
うん
よろしくお願いします。
頑張ります。ちょっとね、はい、ここはやりたいので。はい、
そうですね。じゃあ、そんな感じでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ちょっと今回は、まあ、安倍ちゃんが、まあ、数日間カーサー使ってみて、まあ、今までね、ウィンドサーフどっぷり使ってたっていうところから、まあどういう違いがあったのかみたいなところとか、まああとその中でちょっと安倍ちゃんの方でこう深掘りした内容をまあ聞いてみたっていう感じですね。もし参考になったことがあれば嬉しいなというふうに思います。もしこのポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた、次回もお楽しみください。バイバイ。